宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経のふいです。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株が上がるぞ、あんまり言いたくないですね。
火曜日
今日の日経平均大引け4円84銭安8925円4銭ですね。
ちょっとね、はい、難聴な日々が続きますけれどね、まあ今日はねちょっとやむを得ないと思いますけどね。
まだどうして、
はい、いや夏枯れっていう感じですもんね。
まあ日本だけじゃなくて、あの海外でもね、いろいろ休んでる方も多いとは思うんですけれども、はい、まあそれにしてもといいますか、日経平均ですね、安いところ5番に入って、1時半ぐらい8866円、8900円、800円台になりましてね、それからまた盛り返してきた。
これ為替がね、はい、割合こう円高気味なん、
あ、円安ですね、
気味なんですよね、はい、だからこのところ数日間見てますとね、為替はね、うん、78円のね、はい、20銭台だとかね、1日ごとにこうなんか2、30銭ずつね下がってるんですよね。
そうですよね、
ですから、まあ、それがあって支えにはなったと思いますけどね。
うん、
そうですね、今のところは78円の80銭前後ですか、はい、ですから
まあ、じわりじわりとその円安
っていう感じでね。そういうことですよね、うん、
でもね、それへの為替の動きへの反応っていうことを見ましても、このまま10銭も動いたらですね、結構動いたんですけどね、ちょっとあまりピンとこない感じもしてるみたいですね。
これはだからやはりね、なんて言いますか、まだ休んでるようなね、うん、状態ですよね、うん、まあ米国ももちろんそうですけど、
はい、
日本の投資家もね、うん、お盆でですね、はい、帰ったりね、して今うちにも東京に戻ってるというような状況、はい、前だったらね、これお盆の時なんかはね、デイトレーダーが参加してきてですね、はい、結構にぎわったということがあったんですけども、うん、まあ、最近はね、もう特に今年なんかそうですけど、はい、そういう兆候は見られないですよね。
デイトレーダーの方々もね、結構やられてるってちらっと聞いたことあったんですけども、
そういう話聞きますよね、うん、実際そうだと思いますね、はい、苦戦だと思いますね、
まあ、それを表してかどうなのか、売買代金の方も7900万8000億円ぐらいのもんですよね。
うん、まあ昨日16億株台あってね、
はい、出来高のね、
今日は15億株台ですか、
そうでしょう ね、
ね、
今前の数字は14億というところなんですが、おそらくさ乗ってるか乗らないか、
はいはいはいはい、
で昨日は売買代金はまあ1兆はいってるんですけどね、今日はまた低い、
もういずれにしてもね、観光鳥も鳴かないという感じですよね。観光鳥が鳴くって言いますけど、
うん、
そんなような状態ですからね、はい、ちょっとね、本当に盛り上がりが欠けますので、
うん、
これ買い手がかり材料っていうのがね、はい、とにかく前はない状態なわけですよ、
うん、
そうするとね、何がこう、市場を上げてくれるかと言いますと、結局米国市場の上昇に期待するということになるんですけども、うん、はい、向こうもね、これね、重要なね、その経済指標の発表っていうのがね、
うん、
このところないんですよね、
うん、
ですからそれもあってね、しかも向こうはね、1万3000ドル台に乗ったところですから、うん、ここでね、ずっと足踏みがね、
うん、
そうですね、1週間ぐらい続いてるんですよね。
そうですね。
で、これやはりね、先週も言ったと思うんですけど、もうそれこそもうちょっとでですよ、うん、史上最高値なんですから、はい、どうしてもね、向こうだってね、いきなりバーッとこう超えて高くなっていくというわけにいかない状態ですよね、
うんうん、
だって前も言いましたけども、はい、07年の10月の史上最高値が、はい、14,164ドルですから、これが昨夜ですよ、一時ですよ、うん、高値で13,223ドルあって、
うん、
941ドルに迫りましたから、
あとですね、
あとですよ、はい、だからそんなところまで来てますから、うん、どうしてもね、こう高値をね、うん、どんどん売って買っていくというね、はい、力っていうか、ちょっとこう警戒しますよね、
うんうん、
高値警戒感があってね、
はい、
上に伸びられない状態なんですよね、
うん、
で日本は、非常に低位置だから伸びてもいいんですけども、米国市場を見てるとですよ、やっぱりね、ちょっとね、うん、なかなか買えないかなというふうになっちゃいますから、
うん、
なんて言いますかね、 9000円のところでね、はい、まあなかなか超えられないようなね、ちょっと情けない状態なんですけど、うん、それが続いてるってことになりますよ ね。
なかなか9000から9000を片上、なおかつ1万を突き抜けるっていうのは難しいっていうか苦しんでますね。
でもさっき言いましたけど、はい、基本的にはですよ、米国市場はサマーラリーに近いような状態なんですよね、うんうんうん、だって再三言いますけど、史上最高値があと950ドル近くでいっちゃうんですから、うん
はい、でもその950ドルってひょっとしたらあちらの方はですね、はいはい、QE3 に期待したんじゃないかと。でもそれがいいことか悪いことか本当に分かんないんですが、はいはい、まあ、雇用統計にしたまにしてもね、はい、まあ、予想を上回るとか、あるいは他の小さな指標でも、逆にと言いますかね、はい、アメリカ経済の堅調さを表しているので、
小売売上が良かったですよ ね、
はい、そうなってきたら今度は QE3 がなくなっちゃうじゃないかって話になるとね、うんうん、それで QE3 で950ぐらい一発でいいかなと思った人たちは、ちょっとなーって逆に思ってたんでしょうか、どうでしょうかね。
基本的にはですね、ですよね、はい、QE3 をやろうとか思うのもですよ、うん、景気がですね
悪いから
ですね、良くなるっていうことが前提ですから、うん、いいデータが出ればそれはまたそれに歓迎なんですよね、うん、あの QE3 やってほしいっていうのは確かにありますから、うん、あの悪いデータもそうなるとね、はい、歓迎するしね、うん、いいデータも歓迎すると、うん、いうことからですよ、うん、強い動きを続けてるんですよ、
うん、ただ問題はですね、はい、これまでどれだけ正確にそのアメリカの方で、アメリカの金融業績を買ってきたのかどうなのか、まあ、詳しいデータはないんですけれども、はい、いずれここまで上げてきたのは余剰金余りでですね、うん、QE2 の、はいはい、それでそれを株式市場に、投入したという感じですよね、で今度いきなりそのアメリカ経済の実態のミクロの方を見てですね、企業業績はという形になったら、まあ、企業は悪くないですけれども、どちらかといえば買われるというのはリストラをしているのとばっかりでね、うん、業績で買ってきてるわけじゃないですよね。
いや業績もいいよ、だって、うん、リストラだろうが何だろうが株式市場は見てますのは、はい、アメリカの場合は特に一株利益が増えるかどうかですから、はい、うんうん、どうかですね、ちゃんとね増やしてるわけですよね、でそこに増やせないところがあってグループ本みたいなね、そしたらもうそうだったら目も当てられないぐらい下げることもありますよね、うんうん、下げてますよ実際のところね、うんうんうん、ですから上がってるやつはね、やつというか上がってる企業はやっぱりね収益を伸ばしてるということになるんですよね、
はい、
ね、で企業は結構多いってこと
ですね、まあ、アメリカの場合にはアメリカ国内その個人消費が 75% ぐらいでね占めてる GDP の、うん、
はいはい、
ドイツだフランスだなんてことは気にすることはないのかもしれないですけども、
はい、
多少はやってる輸出でですね、はい、まあ、ヨーロッパの方があんま良くないんじゃないかって話になるとね、
はいはいはい、
それも影響悪いことばかり考えてる、
良くないですよ ね、確かにそのヨーロッパのね、うん、あの欧州の影響ももちろん受けますけど、
はい、
それでも、はい、なんでこんなにいいのって結構いいんだ、
いいですね、
うん、そうなんですよ、
う
ん、
ね、
インテルにしたってどこにしたってね、
うん、でまあ嫌なことばかりを並べることになるわけなんですが、
はいはい、
財政の壁ですね、壁というか、はい、崖ですね、
そうですね、
あれはロムニーさん、あるいはそのね、副大統領になった人たちがですね、
もちろん批判の対象、
批判の対象ですよね、
そうですよね、選挙は間近ですからね、うん、
であれが万が一、はい、まあいろいろオバマ大統領も修正を加えて出そうとね、乗り切ろうとしてるんですけれども、
はい、
うまくいかなくなったら、それこそアメリカの国内個人消費そのものが冷え込むところの騒ぎじゃないですよね、
福井さん、
はい、
うまくいかなくなったらって言わなかった、
ええ、
ね、
はい、
だからうまくいかなくなったらって仮定なんだから、うまくいくかもしれない
かもしれない、そうそう、うまくいったら
うまくいったら問題ないんだから、
ええ、
うまくいく五分五分だから、
はい、
で株は上がってるんだから、
ええ、
それでいいじゃないのよ、
あ、ということにしましょう
株は上がってるんだ向こうは、
はい、
向
こうね、
もっと上がって、
はい、
東京市場をね、もっと引っ張っていただくと、
うん、そうそうですね、
いうことですよね、
うん、それでまあ、東京市場多少戻して4円84銭
安い、やそうそうそう、
多少戻してだいぶ戻したんですよね、今日中の動きを見ると、
はいはい、
でもやはり先ほどアメリカの方で個別企業のちらっと話をしたんですけれども、日本の方でもシャープとかですね、そういうの気になってしょうがないと思うんですよ、
いやー、シャープはちょっと悩ましいとこじゃないですよね、やっぱりね、シャープのね、その株価の下落が、
はい、
まあ、やっぱハイテク株のね上昇のこう足をね、
うん、
こう引っ張ってますよ ね、シャープだけじゃないんじゃないかなと、
そうですね、
思いますよね、
他にもいろいろあるんじゃない
か、パナソニック大丈夫かとかね、うん、ソニーでさえ大丈夫かと、当然思いますよね、その点でね、 やっぱりね、大丈夫と言い切れる人がちょっと少なくなってますよね。
シャープなんか一時ね、安値更新、まあ 14% ぐらいまで安いわけですよね。
そうですね。
だから、こういうニュースの処分売りなんていう感じですよね。
そりゃそうですね。だから、本杯との間がね、こう、うまくいってないじゃないかというかね、もううまくいきはずもありませんけれども、まあ、ちょっとね、懸念される状態なわけですから、それがまあ、今日も日経出てですかね、こうある点、扱われてましたけど、そういうことがね、そうするともう、立ちどころに下がるという感じですよね。
だから
ニュース どんな感じになってるかよくわからないですよね。
わからないですよね。だニュースでも何でも、まあ、日経とかそういうところなんですけどね、非常に厳しい見方っていうんでしょうかね。
そうですよね。
シャープに関しては出てて、それをまあ株価が映しちゃってると。それでシャープといえば、冠たる家電のメーカーでしたからね、日本のね。
大昔もね、早川タネジさんっていう方が社長
の時に、創業者の方ですね。
そうそうそう、苦戦に陥ったことがあるんですよ。ラジオがバカ売れした時があってね、その時にね、いきなりっていうか、急激にラジオが売れなくなったんですよ。これ危機に陥ったことがあってね、それはなんとかね、立て直したんですけどね。ですから、今回はね、そうであってほしいところですけど、もう全くその当時とはね、スケールが違いますよね。そのとこは最終ね、なんかね、6、700人の社員になっちゃったと思うんですけども、今はね、5万6000人ぐらい社員
ですから、すごいですよね。
実力の前発表しましたけど、5000人規模でしたかね。それだからだってね、ちょっと収益の好転というところまでなかなかリストラでもね、いけませんよね。
まあ社員の1割、社員を数でこうカウントするっていうのも良くないと思うんですけれども、1割カットすれば1割分売り上げが上がるのかとかね。
いや、
1割それはないですよね。
ありませんよね。手に、ね、いらないというふうになっちゃいます
しね。そうですよね。
みんな社員にね、かつてはなんかラジオをね、分け与えたんですよ。
そんな時代でもないでしょうしね。じゃあ液晶テレビ持ってきなさいって嫌なことだって話になるでしょうかね。
ラジオはさ、そんなにね、あれですけど、隣に上げる人もいたんだけど、テレビはさ、最近はさ、
皆さん持ってますしね。
うちスタンダーあるよとかさ、なんかなっちゃうよね。うちなんか何だあんだって。なんか
部屋に一つ。
なんか結構あり
ますね。あとお風呂、トイレ、なんとか。
いや、ほんとほんとほんと。
いや、だからそういうのも気になってね、なかなか投資もしづらいんじゃないかなとは思うんですけれども、でもね、そういうとこばっかり見ててもしょうがないんで、やっぱり今日の、株式市場いつもそうなんですけれども、値上がり銘柄数が575、値下がりが917、まあ、34% は値上がりという形で言ってるわけですよね。
でもまあ主力株がね、
主力株がそうなんですよ。
あんまりね、力がありませんから、どうしてもね、ちょっとこう、なんて言いますかね、投資家の人もね、盛り上がってこないという感じがありますよね。ただ一方でですよ、これは中小型株は強いんですよね。まあしょっちゅう言いますけど、本当に強いんだから。カルビー。
そうですね。
福井さん、
だいぶ前に北山さんおっしゃってた、ね、注目されてたカルビー。
そう。
これ強いですよね。
そうそう。アルソックの総合経理。吉田選手。
あ、そうですね。
アルソックじゃないね。
一応さんもそうですね。
あ、そうだな。
ええ。
あ、そうなの？
そうですよ。アルソックですよ。
あ、二人ともいるの？
ええ、すごい強いんですよ。
すごいね、強いね、これ。あれ、男性のあれはガードもいらないかね、あれ。女性のためでも良さそうだろうね。
いや、それ吉田さんなんかガードマンにしたらすごいですよ。
ねえ、すごい。
向かうところ敵なし。
本当だ、ね。
敵はっていないでしょうけれど。
タックルくださいよね、ローソン。
ローソン、そうですね。
味の素。
はい。
カゴメ。
ええー。
ね、コスモス薬品があるでしょ。セブンイレブンアイホールディングがあるでしょ。はい、ほら、あ、ここでほら出てきた。何でしょうか。
はい。
ほら、卑弥呼のあの時にさ、やった。
日産
科学の株、はい、まだ上がり続けて
ます。まだ上がり続けてますね。
そうでしょ。
はい。
だから結構中小型株強い、
中小型ですよね。
はい、ウェザーニュースとか、
はい、ちょっとウェザーニュースも、これはカセットの中でしたっけ。
あ、そうなの。
やばい、言っちゃダメですよ。まだまだ上がるんですから。
ほら、
あれも
商品の部、
あれもS の中でしたね。
新高値だ。
いや、なかなかそういう銘柄をカセットで着実に当てておりますですね。
新高値ですよ。
はい、
強いですよ。
でもその大型株、まあ、指数で見ますとね、はい、あんまり動かなかったって感じがあって、もともと指数 の基準が低いんで712ポイントでマイナス2ポイントぐらいですね。で、小型株になると、まあ、5ポイントぐらいは下げてるんですけどね。
はいはいはい、はい、
まあ、中型、先ほどは中型に該当すると、それは1ポイントぐらいで、まあ、1.79 なんですけれども、はい、その辺が対象になってるのかなって感じがしますね。うん、で、それも内需ですよね、またね。
外需ね、そうなんですよね。外需でね、特殊的に強いのがあるんですよ、はい、例えば横川電機なんかはね、計測機器ですけど、うんうん、結構強い動きをしてるんですよ、横川電機なんか、うんうんうん、あれ地味な銘柄ですけど、はい、こちらの地味な銘柄の方がね、はい、いい動きなんですよね。
これもだいぶ前のカセットの中で確かおっしゃってました。
そうなんですよね。
もう全くもうこういう
強い銘柄ほら、
ね、いや言っちゃあれですけど、ダメ相場の中でも北浜先生が選ばれる、いやいやいや、特にカセットの中で選ばれる銘柄はすごいですね。
伊さん、まぐれですよ。
いやいや、
まぐれ。
まぐれでこれだけ当たったらね、大変ですよ。これだけ当たるとなんか良くないことがむしろ起こるんじゃないかって僕は心配しちゃいますよ。
それまずいよ。
いや、それやっぱりね、まぐれじゃなくて、運でもなくて、いつものそのちゃんとした努力の積み重ね。
いや、神のね、ご加護があるんですよ。
はい。で、まあそういうね、まあ、はい、ちょっとは輸出関連といいますかね、
はいはい、
ところの銘柄は入ってますけれども、まあ、主体は、内需の中型みたいなもんですよね。
そうですよね、うん、まあ本当に全体から見ればね、まあ、一握りになって、まあ、三握りぐらいだね、
うんうん、
三握りぐらいだけど、
はい、
はい、
ね、
ですけど、まあ基本的にはね、株はやっぱりそのなんて言いますかね、上がる強い銘柄と付き合っていけばいいわけですから、うんうん、そんなたくさんも必要ないんだよね。
そう、それでね、このとこ見ますと、そのだいぶ前から、まあ皆さんもおっしゃってたんですけれども、北浜さんも内需だってことをね、
はいはい、
内需中心に上げたカセットなんてのもありましたけれども、
そうでしたね。
その内需でも、まあ本当に材料株指定っぽいって言うんでしょうかね、今それがあるかどうか別にして、はい、それは上がるとバーンと下がるんですけれども、
はい、
結構着実に伸びてるのも多いんですよね。
そうなんですよね、うん、結構強い銘柄がね、うん、多いですよね、
はい、
長続きしてるということも特徴ですから、
うん、
やっぱりね、なんて言いますかね、新世界があるって言うんでしょうかね、
うん、
なんかね、それっぽいですよね。
ねえ、まあ日本の GDP も 1.5 なんとかってで予想が出てましたね。
はい、1.4 だ
し。1.4 とか5とかね。
悪くは予想は 2.5 だったんで。
2.5 悪くはないんですけれども、
年率換算、
ね。そう、その辺がこれにどういうふうにまた影響してくるのかってこともちょっと考えなきゃいけませんよね。そのことをまで考える必要ないですか。
あんまりね。
あんまりね。
はい。
あんまり、まあいいとこまで、いいとこだけ見ていきましょうか。
そうそうそう、いいとこだけ。
ね。
子供もほら、いいとこを見て伸ばさなきゃいけないってよく言うじゃないですか。なんか私なんかよく叱りつけてましたけど。
いや、子供もそうですね。しかし子供の方は大人の嫌なとこばっかり見ますからね。
そう、なんかいい感じの育て方してるって評判で、放送局内で。
いやいやいや、そんなことはないです。いや、それは僕がやっぱりすごい親なんでしょうか。それでいい話ということになりますと、まあ総体を語ってもですね、
はい、
皆さんお休みなんで、日本だけではなくて海外も含めてですね、あんまりいい相場換算とした感じはするんですけれども、やっぱり個別株でね、いいところに目を向けていこうと、
そういうことです ね、
ということで、お知らせの後にですね、次のコーナーでも個別株ですよ、
はい、そうです
ね、そんな全体がどうなるかこうなるか関係ないですもんね。
そうです
ね、個別株、
はい、
特に自分の持ってる個別株、
はい、そうです。
あるいは買おうとする個別株、これだけですよね。
はい、そうです。
はい、じゃあここからお知らせです。
エクラフチュール W サマープレゼントキャンペーン、先端医薬品開発のナノキャリアが東京大学と共同で作り出した新しいタイプの美容液、エクラフチュール W、7月から9月末までの3ヶ月間限定でお求めいただいた皆様の中から毎月抽選で50名様にもう1本プレゼント、さらに期間内にお求めいただいた皆様全員に1000円相当のサンプルを2本差し上げます。それだけではありません、期間中は送料無料です。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に、エクラフチュール W1 本のお値段は 13,650 円、13,650 円です。お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、 ということで、ここからはですね、個別銘柄のお話をいろいろ北川さんに伺っていきます。
個別銘柄ですから ね、 株は ね、 ね、は
い、そうですよね。そういうことになると、うん、別に僕もイチャモンみたいな言い草はしなくなるんですけど。
いやー、それね、当然だと思いますよ ね、 ね、だってさ、例えばですよ、はい、歌手で言うとさ、AKB48 ね、
48人で何でしたっけ、ね、よくわかんないです、うん、
は
い、
あのファンたちはさ、はい、例えばね、歌手の全体の中でね、あの演歌歌手の人は厳しいよという話をしたとしてもね、はい、AKB のファンについてにそういう話をしても全く通じないと思うんですよね、はい、AKB は元気でガンガンガンガンね、CD も売れて、はい、DVD も売れてってすごい素晴らしいじゃないかっていう話になると思うんですよ、ところが我々から考えればさ、どうも最近演歌はちょっと苦しいらしいよっていう話をしなきゃいけないじゃないですか、ね、はい、AKB のあんなのどこがいいんだとか、僕なんか家の中で言ってますけど、実際よく見たりなんかしてるけど
、ね、可愛い子多くてね、
そうそうそう、それぐらいだから、はい、その自分が対象とする世界が違えばいいわけですから、だから株市場が東京市場が厳しいっていう話をしてるのは、自分が対象とする銘柄群がね、はい、その厳しいところにあるのになっちゃうとそうなっちゃうんですよ、非常にね、
そうですね、それ参考ぐらいとして全体の市場を見る必要はあるんだけども、はい、自分の銘柄に関係ないからそれっきりですもんね。
そうなんですよね、だから銘柄できるだけ関係ないように努力したいですよね、
それでですね、でいつもこのコーナーではですね、一銘柄で注目銘柄を挙げていただいてるんですけれども、その当然あの結果といいますかね、途中経過もいろいろチェックしていってるわけなんですが、先週8月8日ですね、これ TDK 6762です。6762の TDK を挙げていただきました。
676、
はい、で8月の8日なんで9日の
9日、ね、
より月の値段3305円でしたね。
9日、
9日はそうです。
あ、そうだね、
はい、3305円から始まって、はい、その日高値3390円、次の日の高値3430円、でまた、まあ、次の日ちょっと利がありましたね、はい、でも3450円があって、で先週末が、ごめんなさい、先週末ね、昨日が3480円で、今日は3400円ですか。
3408円いったじゃないですか、
ね、いってますよね、
今日はちょっと40下がってますけどね、はい、3400円ですけど、はい、じりじりじりじりとこう上がってるんですか。
そうだから175円上がってるわけですね。
そうそうそう、1週間でね、もっと上がってほしいですけど、
チェックするためにね、見てましたら、なんでマイナスじゃないかと思ったんですが、
どこがマイナスなの。
いや全然全然全然全然、このぐらいのおしめりは必要ですよね。
そうですね、
この TDK6762 先週注目ということを挙げていただいて、まあ、8月の8日この番組があったなんですが、次の日の初めの値段が3305円、それから3480円までいって、
重要なことはね、はい、ハイテク株の動きが悪いっていう中でね、
中でね、
あの地高というかね、
こうなってくるとなぜこれを選んだか、なんででしたっけ、ちょっと理由が。
いやー、それを今言われてもね、1週間前のことも忘れちゃったね
あの感性とかその辺も非常に大事にされますよね。
でもね、本当のところを言うとね、あのちょっと違うんです、
違うんですね。
感性はね、 あくまでもね、表面、装いですね、正直言いましてね、装いであって、実際はね、違う要素がそれなりにある。
その過程を明らかにはできないわけですよね。
いやいや、時間がね、はい、足りないってことなんです。
いや、いいですよ、じっくりあります
いやいや、これはやっぱりね、はい、基本的にはですよ、収益がどうかということがまずありますよね、それと、まあ、この株には適用できないんですけども、やはり今はね、市場環境非常に厳しいですから、そうするとね、やはりね、こう信用のですね、取引残というのがね、やはりかなり影響してくるんですよね、株価にね、
まあ、取り組みでね、いろいろやられる方もいらっしゃるんです、
そういうところをちゃんと抑えてやっていけばね、答えはこうおのずから出ていくという感じにはなるんですよね、これは非常に確率高いですよね、やっぱり投資ですから当たり前なんですけど、非常にこうリスキーなわけですよね、当たり前なんだけど、そのリスキーなところのリスク度をなるべく下げると、いうことが大事ですから、それには今言いましたようなことをね、ちゃんと抑えないと、やっぱりかなり厳しいかなと思いますよね。
ねえ、チャートなんか見ても、そのデッドクロス、その後にゴールデンクロスがね、7月後半ですか、 あって、その後結構やっぱり強いですもんね。
そうですよね。
なんかじわじわとなんか足元をまあ固めるっていうわけじゃないですけれども、上げ歩調を固めてるって感じがしますよね。
福井さんが今おっしゃったようにね、はい、じわじわそれこの25日移動平均線に現れてるわけですけども、はい、これがそのわずかですけど、うん、こう少しずつこう上がってますよね。
上がってますね。
少しずつ上がってますよね、はい、でここがやっぱりそのトレンドを表してますから、うん、あのこの少しずつ上がってるっていうのがミソでもあるわけです
ね。ミソですね。
そうですよね。
やっぱり、はい、いい加減なことばっかり言ってるわけじゃなくて、そういうところ見てらっしゃるんですね。
ほとんどいい加減。
いいいいはい、それではこれは TDK、はい、ね、いいですよね、
はい、
その前が、はい、パナソニックですよ。
あ、パナソニックね、
8月の1日の放送にパナソニック6752ですね、6752、はい、8月の1日で、8月の2日が578円で、寄り付いてますね。8月の2日。
あ、そうですね、
はい、
はい、
でその後パナソニックですよ。なぜ言ったかっていうと、あ、シャープ、パナソニック、ソニーなんか並んでんじゃねえかと思って言ったら、ところが、今週に入ってですね、じわじわその178円から上昇してきて、今週に入って590円までつけてますからね。
そうですよ、
月曜日に。
そうそうそうそう。で昨日今日とね、はい、もうやっぱりそのシャープのね下げにね、やっぱりちょっとね、うん、驚いてですね、これもちょっと下がってますけど、はい、うん、まあ正直言ってですよ、
はい、
結構頑張ってるところですよね。まあ、ね、昨日今日はちょっとやっぱりさすがに耐えきれなかったと、
耐えきれずにね、
ということですけどね。
でも月曜日までですと、まあいいとこばっかり言ってるんですが、あの590円ってことはね、12円ですからね。
まあだからまあ、ね、小幅ですけど、はい、こう厳しい状態の中でね、
はい、
こう下げあんまり下げてないということですから、
はい、
まあ、これはまた復活というか、はい、それが見込めますけどね。
はい、これはまああのシャープいろんなごたごたって言いますかね、これから、はい、注目していかないかななんですけれども、
ええ、
そういうことではなくて、はい、純粋に業績であるとかそういうのをとりあえず見ていけばいいっていう感じの株ですかね。
あの株の一つのね、はい、あのこうなんて言いますかね、 やる一つの単純に非常に株価が上がる可能性があるというのは、はい、黒字が縮小するということですからね、
うん、
あのあごめんなさい、赤字が縮小して、ね、黒字に転換するというのがありますから、うん、はい、あそういう条件をね、うん、満たしてるわけですよね、
うん、
黒点メーカー
で,
ね、
でもあのまたあの嫌なことを言うわけじゃないんですけれども、はい、家電製品あるいはパソコンも含めてですね、こう日本の家電メーカーが、
はい、
予想を出しましたですよね、
はいはいはいはい、
みんなまあ下方修正っていうのかね、そういう形になってて、
はいはい、
パナソニックもそれと並んでんですけれども、
はい、
それでもやはりパナソニックは
これは別にそれは問題ないと思いますね、
はい
はい、やっぱりこれからですよ、
はい、
年末だとかね、そういうこともやっぱり考えなきゃいけませんよね、
はい、
はい、ですから今の状態での話じゃないけど、今はたまたまそうやって、うん、シャープが非常に厳しい状態にあるという、はい、株価がですよ、
うん、
状態にあるということがね、やっぱり響いてるわけですからね、
は
い、ですからそれはあのじゃあね、
はい、
今年のね年末までそのシャープのことが引っかかるかとなるとね、ちょっとこうそれまでには解決してんじゃないかなということも言えないこともないですよね。
まあ何らかの形で解決はしてますよね。
例えば最近の例で言うと、はい、あのスズキの株がありますけど、インドでね暴動が起こったと、はい、株価はガクッと売られましたけども、ね、はい、もう株価は少しずつ戻りつつありますからね、
うんうんうん、
それと同じですよね、いずれ再開するわけですよね、
はい、
だから事件が起こったことそのものは大変な不幸なことなわけですけども、うん、投資する側から見たら、
はい、
あのこの問題が、1ヶ月後どうなるか、2ヶ月後どうなるか、3ヶ月後どうなるかと考えていったときにね、
はい、
あのどれぐらい解決するかっていうふうな見方ができますから、
ええ、
そうすると今買った方がいいという答えになるということですよね。
なるほど、
ええ、
ね、だいぶ下げてきてますもんね、この辺の銘柄はね。
そういうことですね。
だからその中でもどれを同じ業種にあってもどれを選ぶかっていうことで、天国と地獄って感じはあるでしょうね。
さようでございますね、
はい、でその前の週の銘柄、これ7月25日なんですが、ファミリーマート、
おな、
はい、8028でしたね。8028。ファミマって言われたやつですね。
はいはいはい。
ファミリーマートが、まあ、25日の放送だったんですけど、その次の日、はい、26日の寄り付きの値段、3685円。
ああ、そうでしたね。
はい。
はい、
それからじわじわじわじわ来てですね。
はい。
じわじわ来て。
今日新高値じゃないのこれ。
はい。昨日なんか、まあそうですね。3860円ですもんね。
あ、そうそうそうそう、
で終わりは3835円でしたけどね。
今日3860円
です、はい、
昨日じゃなくて今日じゃないですか。
今日です、
はい、 ったからこれ上がってるじゃないですか。
上がったですよね。上がったんです
か。ガリガリ君。
あ、これあれそうです。
ここファミリーマートで買ったのかな。僕どうで買ってん
の。
い
や、ガリガリ君のお話でファミリーマートは、うん、注目であるという。
ファミリーマートで売ってるかどうか
理由に
分かんない。どうで買ってるか分かんないんですよ、正直言って。
いやでも理由にならないのは理由をこのファミリーマートに関してはまたおっしゃってた感じがします。
いやもう弁当とね、おにぎりがいい
よ。おにぎりはね。
おにぎりですよ。うん、そうですよ。
でいろんな方もですね、まあ中高年の方も含めて最近はこういうところにね抵抗感なんか
イートインってなんだ今。
はい。
中で食べられる。
そうですね。
こう放送局のところにすぐ近くにあるよね。
あります。
あれ何あれ。
俺もそうそれじゃないですか。
ファミリーマートかね、どこだかな。あれ。
あれはねセブンの方ですね。
セブンだっけ。はい。というかあそこの中で食べられるよ。僕食べたことあるけど。お店の名前知らないで食べてるけどね。
いや私もそうです。
ね、いちいちね、
だから全部コンビニってもセブンセブンってあれは違うよ。なんとかだよ
って。全部セブンってことにしちゃってんの？かわいそうに。
忘れセブンがあるだろうって。いやあそこはなんとかマートだよなって。なんでもいいやな。
そうそう。でも死んだからだから。
はい。
ほら福井さん。
ね三連発。このところはね
福井さん、
はい、
新高値がね、はい、今やっぱりあるということをやっぱり忘れないようにしたいですよね。
でもこういう業種もですね、はい、まあ、他のところの先ほど言った方なんですけども海外への進出とかそれもいろいろありますんでね、
そうですね、それはありますよね、まあなかなかね厳しいだろうと思いますけど、ただね、はい、このねコンビニのね海外への進出ではね、はい、コンビニは結構強いことが考えられるんですよ、どうしてかというとね、はい、例えばデパートとか、ね、スーパーはね、海外に進出したんですけど、はい、あんまりいい成果じゃないんです
よ、ね、そうでしたよね。
そうなんですよ、どこも苦戦なんだよ、ね、
うん、
ところがねこういうコンビニはね成功確率高いんですよ。なぜかというとね、はい、競合がないです。デパートだとかスーパーっていうのはさ、外国企業は結構でかいのがあるんですよね、みんな進出してるわけすでに、
はいはい、
そこと競合しなきゃいけないのに対して、このねコンビニスタイルっていうのはさ、日本独特なんですよね。
うん。
うんってなんか納得できないような表情。
これはだってそもそもアメリカに来たもんですもんね。
アメリカに来たんだけど、アメリカは失敗しちゃったんですよね。
あ、それで買い取ったわけですよね。日本の大手企業がね、デーバーやつは。
だから日本が買い取ってやってから、うまくいくようになったんだから。セブンイレブンで。
うん。
セブンイレブンが権利を買ってきて、日本でやるようにしたんですから。
はい。
ね。だから。海外でのね、展開っていうのはその点ではこれコンビニは強いということがね、こう言えると思うんですよね。
なるほど、まあちょっと話が違ってね、この投資の話じゃないんですけど、日本は大型店舗がいろんなところに出て、
はい、
地域の商店街が潰しちゃいましたよね。
ああそうなの。
でそこにコンビニがあって近くの方はもう助けられてるっていうのもあるでしょうかね、やっぱり地域を大事にしないとダメかなと思うんですけれども、それでむしろ、
ね、
風が吹いてるんでしょうかね、
いやもうとにかくさコンビニだらけだけどね、
そうですよね、でそれこそ行くとこはなくなったから、まあいろんな方もコンビニでね物を買って、まあ重宝してるわけですよね。
そうですよ、しかも値段は高いのに買ってるんだから問題だよね。
安売りなんかないですからね。
ないです、
あんまりね。
そうですよ、
うちの近くでなんかコンビニなんですけどね、なんか唐揚げ 20% 引きとかそういうのやってますけどね、最近はそういうの やってきて。
教えてどこ。
うちの近くですから。電車だけかかりますよ。
じゃあ今度じゃあそれ買ってきて。
唐揚げですから買ってくると冷たくなっちゃってて。
宮崎地鶏の唐揚げだといいね。
でもそのファミリーマート8028は、着実に上がってきてますもんね。
そうですよね。
でもこの3日間また急速にこう跳ねてるんですよね。
本当ですね。
ちょっと怖くないですか。それはないですか。
いやいや、それは目先はやっぱり下がりますよね。で下がってまた買われるというふうな考えでよろしいんじゃないでしょうかね。
はい。ということでですね、はい、まあ3銘柄、先週から3週間遡って銘柄いずれも結構いいですよね。結構っていう、
はいはいはい、
あえてつけて、
まあね、
はい、失礼なんですけれども、じゃあ今日の銘柄は何ですか。
あ、今日はね、はい、ちょっと待って、あ、紙どっか、
はい、駿河銀行です。
駿河銀行です。
8358です。
はい、そうです。
8358、
はい、
今日の終値903円5円高ですね。8358、駿河銀行となります。5円高903円。はい、
これもちょっと高値にあってね、
高値って感じですね、
あるんですけどね、はい、僕ねカードを持ってなくてね、
はい、
いつもねそのかみさんになんか買うときさお伺い立てなきゃいけなかったんですよ。
うん、
だからさなんかさ買っちゃうとさすぐバレるんですよ、いろいろ何買うのとか言われちゃってさ、
あ、お金をこうもう、奥さんからかいくらちょうだいって感じで、そう
カードがないからね、で奥さんの貸してもらったりなんかしてたんですけど、
はい、
もういつもその度ごとにさお願いしまくらなきゃいけないからさ、ついにね カードをね、うん、作ったんですよ。スガ銀行。
はい、ね、おめでとうございます。
いやいやいや、スガ銀行作った。ね、はい、カード作りにくいって話だったけど、なんか、割と簡単に作りましたけど、
ね。それがまたね、ごまかせちゃダメですよ、投資家の皆さん。ちゃんとした理由があるんだから。いやいや北山さんがカードを作ったから、スガ銀行は単純じゃないですよ。何ですか、本当の理由は。
いやいや、カード作って、今すぐできた、カードができました。はい。でね。はい。でだからスガ銀行行ってみたら非常になんかいい感じなんですよね。
あ、
なんかおしゃれな感じでさ、近くにいろいろ他の銀行もあるんだけど、はい、なんかいい印象なんですよね。
うん、他の銀行も一応行って比べられたわけですね。
いやあまり比べてないんだけど、いつも行ってますから。そう、他はもう昔からよく行ってますから。スガ銀行に行ったことなかったから、
うんうん、で入ってみたら、あ、この銀行結構、まあ、社員さんの教育もちゃんとしてるし、
そうそうそう、
内装も綺麗だし、
そうそうそう、
あるいはこうローンなんかも他に比べて安いし、
あ、それで
消費税は
今おっしゃった、はい、ちょっと言い忘れるところですが、
そうでしょ、
いいヒントいただきました、はい、ここはね住宅ローンに強いんですよね、はい、ですからこれやっぱりね、これからそのなんですか、消費税引き上げによってね、住宅を建てるというの方がね、駆け込み需要っていうのがやっぱり
増えそうですね、
されますからね、はい、だからスガ銀行が全部引き受けるわけじゃないわけですけども、うんうん、まああのね、ローンをね、はい、組みやすいということもあろうかと思いましてね、この株ということですね、はい、目先ちょっと本当に、ずっと上がり続けてますからですけど ね、まあちょっと下げればいいんじゃないですかね、
うんうん、
うん、ということで20円ぐらい下げればいいことないですね、
はいはい、だからなんですか、880円ぐらいの水準になったらベストだってことですね。
そうです、
はいはい、ということで今日の注目銘柄、北川さんの注目銘柄、8358の駿河銀行でした。はい、じゃあここでお知らせに行って、じゃあ次のコーナー、またあの個別株の話なんかもできたらしていきたいと思います。お知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本がラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で18000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン、お求めは 03-3583-8300、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。
ということで、ここからはですね、卑弥呼のお告げのコーナー、北山さんのプロデュースした卑弥呼の決断という株式分析ソフト、ね、それにいろいろお伺いを出しちゃうと。
はい、株の、ね、投資にはやっぱりツールというかね、道具があった方がいいですから、ね、そういう意味ではね、これはもう本当に秘書兼ね、うん、武器と申し上げていいと思いますよね、はいはい、
でまず最初にこの卑弥呼の決断にですね、全体相場を聞くんですよね。
はい、そうです。
今日は何て言ってますか。
今日はね、はい、これポイント数でそのリスク度を示すんですけど、はい、50以下が望ましいんですけどね、現在はですね41ポイントですね。
あ、先週が34ポイントですね。
そうそう、
ちょっと上がってきましたね。
上がってましたね、だから
ちょっと やばいかな。
コメントがありましてね、はい、どういうことかというと、上昇中ですと、
はい、
お告げ度 40ポイント以下から上昇してきておれば、うん、ここは通過点と。
なるほど、ね、
50のラインを超え順調に上昇することを祈っておりますと、
はい、
個別銘柄の新規買いは稀に許されると。
これどういう意味でしょうかね、個別銘柄の新規買いは上がってるんだったら買っていいんじゃないかと思う。どういうこと
ですか。いやまだね、はい、まだそのなんて言いますかね、慎重にということですよね。
やっぱりこのね、はい、卑弥呼の決断が何がすごいかと言ったら慎重なんですよね。
そう、あのね、はい、まあ積極策っていうのは必要だと思うんですけど、うん、例えばですね、はい、今ねちょっと話が飛ぶんですけど、恐縮ですけど、はい、今はこの今日終戦記念日ですよね。
そうですね。
でそうするとね、はい、この戦争ではですね、うん、攻勢限界点ってあるわけですよ。
守るのと攻めるののこうチェンジポイントみたいな。
そう、攻撃終末点というのも言いますけどね、はいはい、そうするとどこにねそれを置くかっていうのが大事なんですよね、
うんうんうん、
そうすると日本の場合はね、はい、戦線が広がったということはやはりね攻撃のね、うん、終末点というのは分からない形になったと思うんですよね。
もうできなくなっちゃったわけです
ね。そう、うん、もうだってさ物を運んだりとかいろいろ効率が悪くなるわけですよ、うん、だからそれと同じようなもんであんまり積極策っていうのはね、はい、その必ずしもね投資ではね望ましくないんですよね。
そうだからね、まあ終戦のようにこういう戦争の話いろいろ思い出されるのは必要かと思うんですけれども、日本なんか内容にね行って、
攻め攻め
というコントロールできなくなったわけですからね。
そういうこと
です
。攻め攻め攻めというふうになりがちなんですよ、うん、投資の場合はね、
でそれをまた戻ってですね、はい、この北山さんプロデュースした卑弥呼の決断はコントロールできることを前提にしてるわけですよね。
もちろんそうですね、
コントロール
管理といいますかね、はい、
はい、それでまあ慎重これは上がっていくだろうけれども、もう少し上がりが確定するまでは本格的な銘柄選び買いは控えるというんですかね、もうちょっと慎重にやれってことですね。
そうですね、方向感がね、はい、出るのを、待ちなさいという意味ですけどね、はい、
なるほど、はい、それで今日もですねこれを作って販売しているところの、証券スクロールビジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
いつもですね個別銘柄の話って最近はそのなかなか谷もなきゃ山もないって感じの相場がついてですね、いい銘柄実はこの卑弥呼の決算では出てるんですけれども結果をですね、チェックしてることずっとやってるんですが今日はなんかその結果の中でありますか。
そうですね、
多くが谷のお告げっていうですねこれを買いなさいって具体的なお告げをしてくれるんですけども
、だから選んで、ね、天のお告げだとか地のお告げとか谷のお告げとかあるわけですけど、はい、谷のお告げっていうのは非常に使いやすい
ですね。使いやすいですね、はい、要するにこれから買える株を一覧でダーッと出してくれてどうしろこうしろと教えてくれてるわけですからね。
そういうことですね。で
その中からなんと何を今回は、
今回はですね、直近のものをご案内したいところなんですけども、はい、ちょっと
遡って6月4日ですね。
6月4日、はい、で三井トラストと、はい、三井住友トラストですね、はいはい、と平和不動産、
はい、
この2銘柄を今日は皆さんにご紹介したいと思います。
これは6月4日の時点で谷のお告げという形で非常に安いところにある、買っていい銘柄ですよって形で、この卑弥呼の決算は出してくれたわけですよね。
そうですね、その6月4日の時点で、はい、バーを立てます。水色のバーが立った、はい、この日が買いサインが出た日、うん、ということになります。6月4日の日にはなかなか買えませんので6月5日の寄り付き ね、はい、192円、これは三井住友トラストですね、三井、
はい、
三井住友銀行、はい、でその後の高値は251円、
はい、
利益は59円ということですね、
うんうん、
1万株買っておれば59万円の利益と、
うん、ほぼ1ヶ月で250、三井住友トラスト192円から251円ぐらいまでいったわけですね。
40円から50円は、
50円、そうですね、
確実に、はい、手に入れることができるんではないかと思います、
はい、できたのではないかと思います、
はいはい、北浜の望遠顕微鏡を使っていただければ、
望遠顕微鏡というね、はい、機能があるんですよ、そうすると、買いの時も使えますし、はい、いいところで売れるんですよね。
本当にその高値圏ピンポイントで支持してくれるわけですよね。
そうそう、最高値では売れないですけどね、はいはい、
でもう一銘柄の方は
もう一銘柄は平和不動産ですね、はい、平和不動産6月4日の翌日5日の寄り付き値が163円、
はい、
その後の高値が100、平和不動産全体的に地味な会社ですね、191円、
はい、
利益は28円ということになります、
うんうん、
1万株であれば28万円、はい、利益ということになります、うん、 これもおおむね20万から23万ぐらいの時点で利益確定をすることができると、うん、その時に有効なのが北間の望遠顕微鏡ということになります。
なるほど。まあそれぞれ両方今言った平和不動産、そして三井住友トラストもですね、頂点まで行って売りなさいという指示が出てそこで売って、それから今下がってまた上がってますね。
そうですね、
なかなか
横ばい状態
ですね。そうそうそうそう、でもいずれにしろこのチャートを見ますと一番下で、北浜さんのその望遠顕微鏡という特殊機能を使うとですね、一番下で手に入れることができ、なおかつ
一番下に近いところ、
近いところですね、で最高値に近いところで売ることができるということですね。
最高値に近いところですね、はい、そうです、う
ん、なるほど。それでこの利用はどうするんですか、これ。
こちらはですね、月々1万9800円で、ご利用いただける。
まあ、毎月ですね、
はい、はい。ご利用に際しましてはあらかじめ、資料をまずご覧いただくのがよろしいかと思いますので、はい、最初に資料請求をいただければと思います、東京03のですね、はい、3589-2481、うん、はい、3589-2481の証券スクールまで、卑弥呼の資料ということで、ご請求いただければと思います、
ね、何しろこの卑弥呼の決断、買ってもいいような銘柄を具体名を挙げてバーッと出してくれるわけですからね、非常にいいですよね。なおかつ、それについてコメントもあってね、
三里のお告げだけじゃなくて、はい、天のお告げ、火のお告げ、
そうそう、
指定額なんかは火のお告げで見るんですよ。
あ、ブワーッと来るやつですね。
そうです。
あ、それ便利ですね。
はい、それはもうでもね、割り切って、はい、リスクを覚悟で行くっていう銘柄ですけどね、うん、はい、短期勝負ですよね。
あはは、
それは火が燃えるようにこう行くということ
です、ね。じゃあこの卑弥呼の決断を見てですね、パーッと調べて、はい、よし、ガタッとパーンと乗ってパーンと逃げちゃうのがいいような銘柄もあるんですね。
まあね、まあそういうことですよ、そういうことですね、はい、
その楽しいですね。
いやいや、それはそれなりにね、はい、やれますからいいですよ、
はい、で今出していただいてるその谷のお告げっていうのは、そこにあるところをちゃんと丁寧に調べて、なおかつそれで上がりそうな銘柄を調べてくれて、具体的な銘柄を出してくれるわけですよね。
これはね、相場になれるまではね、それをお使いになった方がいいですね、うん、はい、
それでも例えば28円59円ぐらいの利益を1ヶ月ぐらいの間にね、でかける1000かける万個だとすごいですよね。
そうやって利益が出ると自信もついてくるし、はい、うん、ね、また違うね、手も使えるわけですから、はい、そうやって火のお告げ銘柄で、ね、はい、投資できたりするわけですよね、
やっぱりね、こういうのを聞いているとですね、株は個別だって感じがしますよね。
いや、
まあ、先ほどの225とかそういうのやってる方はね、オプションとかそれ別にしても、
はい、
ね、基本は株は個別ですよね、
まあ、そう、火のお告げ銘柄がね、うん、最近の出てますけど、まあ、それはちょっと言わないでおきますかね、は
い、あ、ちょっと一銘柄ぐらいいいじゃないですか。
火だよ、火。
もう火。で、火はただ十分に注意していただくってことを前提にね。
そうですよ、
はい、
これ新興電気工業になってますね。
あ、新興電気工業6967、まあこれはバーッと吹くかもしれないが、そうならないかもしれない、ちょっとリスクが高いけれども、一応火という形で実際に、この卑弥呼の決断注目してますね。
そうです。
次とも19ですから、
6967、19、これはそうするとリスクはちょっとないんですか。
注目です
よ、注目ですよ、そうですね、
なるほど、
はい、注目なんですが、火のお告げバーッといって、あれは自分が火の車になるってありますね。自分に気をつけていただければと思いますけど。
それはまずいですよ。
それはまずいですよね。は
い、いずれにしてもね、非常に役立ちますから
ね。本当にそういう銘柄まで出してくれるソフトということですよね。
そういうことです。う
ん、はい、いろんな株があって、まあ、最終的にはご自身の判断でということなんですが、判断
を非常にサポートですね。やっぱり堅実に儲けるというのは第一ですから、
はい、
それにね、使っていただきたいと思いますね。
はい。わ、はい、かりました。ということで、北山さん、今日どうもありがとうございました。失礼します。